祈りを捧げいたします。平和の君であられる主イエスキリストの父なる御神、その皆を心から崇めます。今年も八つ目の月を愛する兄弟姉妹の皆様と共に迎えることができ、感謝をいたします。この8月は、我が国におきましては、平和を覚える、そのような月でもあり、特に今朝は、広島の地のことを覚えて、多くの祈りが捧げられております。今だ世は平和ならざる手段と、その緊張関係をもって国々の関係が維持をされております。そしてそのことを通して、ひとときの富を得ようとする、誠に愚かな者たちがおります。そのような愚かな世、あなたが未だ忍耐をされて、哀れみを持って治め続けてくださいますことに、心からの感謝をいたします。どうぞ全国全世界で語られます平和の御言葉を通して、私たちが誠のあなたの御心を知り、またその御心に従って生きることができるように導いてください。今朝もまた、見舞いに貧しい物語の恵みに預かっております。どうぞあなたが豊かに清めてお持ちくださいますように、今からひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉は、ルカによる福音書6章の37節38節の御言葉であります。新共同訳聖書によれば、新約聖書の113ページ下の段、ルカによる福音書第6章37節からの御言葉であります。ルカによる福音書第6章37節、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからで、以上であります。 主イエスキリストに触れようとし続ける者たちへの教え、そのことから引き続き聞いています。以前その教え全体を通してシーエスが言わんとされていること、それは神の子として生きるということについてだということを申し上げました。そしてその3つ目の区切りというものは、どうやら裁くということについてであるようです。この3つ目の区切り、裁くということについて2回に分けて少し細かく読みたいとそのように思いました。その理由はこの教えの中にも一つの区切りがあるからです。聖書をお持ちの方、お読みになられている方はその前後を見比べていただくとお分かりいただけるのですけれども、今朝の御言葉はどうも計りに関係をしたお話だなということが分かります。そして39節、例えですね、例えからはどうも目ですね、私たちの目という言葉に関係をしたお話のようだということが分かります。その例え話というものが45節では、口という言葉へと変わり、また47節では行いへと紡がれていきます。つまりシーエスが例えを示されるまで、今朝の御言葉とその後、例えというのは重きを置いてお示しになられている事柄が少し異なるということで分けさせていただいたというわけであります。ではどう異なるのか、それは今朝示されています計りということに関係をしています。つまり計りとは果たして誰の計りであるのかということであります。今朝の計りとは、先週私たちが聞きました、憐れみ深い神の計りのことであります。これまでも主イエスは祭司を通して私たちが神の子、特に神の言葉を語り継ごうとする預言者、その預言者としてのあるべき姿をお示しくださっていました。改めてそのことを今朝シリウスは、憐れみ深い父なる神、そのお姿に基づいて教えをお与えになろうとされています。改めて37節からの御言葉に目を向けますと、2つのしてはならないこと、そして2つのすべきこと、ことが教えとして与えられています。してはならないことは、人を裁くなということと、人を罪人だと決めるなということであります。そしてすべきこととは、許しなさいということと、与えなさい ということであります。まずこの人を裁くなということ、この裁くという言葉には主に判断をして区別をするという意味がございます。まあ、どういうふうに区別をしてはいけないのか、これは続く人を罪人だと決めるなとの御言葉によってイエス様は分かりやすく解説をしてくださっています。これは何か、シエスが私たちが住み暮らします一般社会における裁判制度、このことを否定されているということではありません。またあるいは同様に教会での会期日ですね、そのことを実施するなという意味でもありません。これらの御言葉を通して主イエスがなされようとしていること、それは私たち人間が生まれながらに持つ人を裁きたい、罪人と自らを分けようとする、その心根に御言葉を持って触れてくださっているということであります。この裁くなという教え、この教えはこの後主イエスにおいても、また他の新約聖書にあります手紙でも繰り返し語られる教えであります。例えば少し後の7章その終わりほどで主イエスがシモンという名前のファリサイ派の人のところの家に入って一緒に食事をとるというお話がございます。まあ、そこではシーですが足にですね氷を塗られる、シーの足に氷を塗りに来た一人の女性という姿が描かれます。ファリサイ派のシモンがシエス・キリストと食事をしたいと願ったのはその教えに触れたからでありますけれども、しかし彼はこのシエスの足に氷を塗りに来た女性を心の中で罪深い女性なのにそのように裁くということが描かれます。このファリサイ派のシモンだけではなく、実にキリストを信じ救われた者たちの中にも互いを裁き合うそのような姿があることを聖書は描いています。例えばローマの信徒への手紙14章の冒頭に出てきますお話があります。そこでは野菜と肉を食べるのか食べないのか、すなわち食物規定に関することに関して裁き合う姿があった、あるいは特定の日そのことを取り扱うそのことの取り扱いについてどのようにすべきなのか、このことで争うということがあったようであります。主イエスに触れて救われてなおこの互いを裁き合う状況に嘆く使徒パウロが改めて教会の人々に主イエスキリストの お姿というものを示しているわけです。ですからこの御言葉からは実に私たちは救われてなお人を裁くという誘惑に実に弱いものであるということを教えられるわけです。特に私たちが目標にしております語り尽くという言葉、この言葉がより一般的にどのように用いられているのか、私たちがこのことに向き合って考えるときに実に裁くと非難ということと容易に結びついている、そのことを改めて思わされます。沖縄のこと、広島のこと、あるいはまた長崎のことを踏まえましても、私たちは罪から救われてなお、その心は未だ罪の残りかすとしても自らのことを思って自らを恥じるということよりも、むしろ隣人の振る舞いを探して非難をするところから始める。私たちにはこういうところがあるわけです。ですから聖書で描かれるファリサイの姿、その姿は未だ完成の道のりを歩む、そのような私たちキリスト者の弱さというものをむしろ積極的に見て取るべきかもしれない、そのように思わされるのであります。宗教改革者カルバもまた今朝のこの箇所の解き明かしにおいて、救われながらもこの人を裁く者たちのことを実にはっきりと病だ、病に瀕している、そのように解き明かしています。ですからシリスは今朝御言葉をもってその未だ病の苦しみにある私たちを叱ってくださっています。人を裁くな、人を罪人だと決めるな、これらの御言葉をもってシリウスは私たちの病を叱りつけることで、その病そのものを私たちの身から去らせて癒してくださっているのであります。その癒しの御言葉に続いてシリスは許しなさいということを告げてくださいます。許しなさい、言葉の意味としては解き放つ、解放するということです。ルカによる福音書でシリウスが同じ意味で分かりやすくこの言葉を用いてくださるのが後の十一章にある弟子たちに主の祈りを教えられるところであります。そこにはこう書かれています。 私たちの罪を許してください。私たちに負い目のある人をみんな許しますから。今朝日曜学校もお休みでしたけれども、先週ちょうどこの主の祈りの学びを終えました。その際にこの箇所の学びで子供たちに、裁くことなく人を許すということはとても難しいことだね、このようなお話をいたしました。仲のいい友人たち、あるいは兄弟姉妹、そして親子だからこそ許せないこと、そのようなことが一つや二つみんなにもあるんだと先生は思う。そしてひょっとするとその許せないことは周りの人から見れば本当に些細なことかもしれない。この私たちの罪を許してくださいその主の祈りは、そんな些細なことさえ許すことのできない私たちの罪、その罪からどうぞ神様解き放ってください、解放してください、許してくださいというお祈りなんだよということを申し上げました。たとえ相手が正しく裁かれたとしても、自らに害を与えた人を心で許すことができない、それが私たちの性分であります。シリウスは今朝そのような些細なことさえ許すことができない私たちに、許しなさい、そして加えて与えなさいとまで告げられています。ここでの与えなさいという言葉は、先週読みました30節のように、求めるものという言葉がついていません。ですから本当にただ無条件で、また無制限に与えなさい、そのようにシリウスは言われています。ましてやこの時シリウスの教えを聞いていた多くの人々、その人々は実に何も持っていない貧しい人々であるわけです。ではそれらの人々が何を無条件無制限で与えなさいとシリウスは命じられているのでしょうか。この箇所の解き明かしである牧師は、それは私たちの心だ、そのように解き明かされていました。シリウスは私たちに心を与えなさい、つまり心配りをしなさい、そう言われているというのです。決して相手への押し付けとならず、相手が本当に必要だというときに えられるということ。それは相手のことをよく理解して、まさに我が身として心くくりすることに他ならないからであります。そして自分で普段よく知っている人ばかりではなく、あまり接する機会のない方に対しても心を配っていなければ、このご命令は守ることができない。まして許すことのできない相手にでさえ自らの心を配る。まさに自分自身を隣人に与える心配りというものがここで主イエスによってお命じになられていることであるわけです。さて、主イエスはこの4つのご命令にそうすればという言葉をつけて語られています。そうすればあなた方も裁かれることはない。そうすればあなた方も罪人と決められることがない。そうすればあなた方も許される。そうすればあなた方にも与えられる。このような約束を告げられます。主イエスは誰からのことを言われているのでしょうか。これは人からのことではありません。神からのお約束のことであります。主イエスはここで私たちがそうすることで神からいただける報いのことをお約束くださっています。その神からのお約束がどれほどに確実でまた豊かなお約束であるのか、そのことを冒頭の2つの御言葉がよく表しています。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることはない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人と決められることがない。下文を読みますと、ここで主イエスはあなた方も裁かれることはない、こう告げられるときにないという否定の言葉を二度繰り返されています。ギリシャ語ではこれは決してないという断言の言葉であるわけです。つまり決してないというお約束であるがゆえに、ここでは神の確実な報いということが示されているわけです。付け加えて申し上げますと、イザヤ40章2節にはこのような言葉がございます。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。区域の時は今や満ち、彼女の戸が償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けた。つまり主イエスに触れて従うようになったあなた方は 人を裁く、人を罪に定めるという病から一つ離れるときに、その倍する豊かな報いを主の御手から受ける。イザヤ書の御言葉に裏付けられたお約束、そのことを主イエスはここで語られているわけであります。私たちの神とはそのように確実にかつ増し加えてあなた方に報いてくださるお方である。この言葉38節の後半から告げられています。お尻で、ゆすり入れ、あふれるほどにはかりをよくして、懐に入れてもらえる。あなた方は自分のはかるはかりで、はかり返されるからである。この御言葉は、与えなさい。その御言葉の直後で告げられていますから、何か与えることで得られる報い、あるいはその説明のようにも読める御言葉であります。そしてまた計り返されるとあることで、何がしかの注意も促されている、そのようにも読みうる御言葉であろうと思います。最初のところ、果たしてこの御言葉は与えなさいとのご命令に関係をしているのかというと、それだけではないようであります。と言いますのも、その内容としては、今朝与えられた御言葉すべての根拠として、哀れに深い父なる神のなさりようがここでは表されている、そう申し上げることができるからであります。ただ言って分かりにくいところは、はかりをよくしてのところであります。このはかりをよくしてとは、本来はかり方が正確だという意味の言葉です。ここではイメージとして、私たちが何かしらの物資の配給というものを受け取っている時のことを思い浮かべていただければ良いのだと思います。私たちがご飯を炊く時、お米を計量カップで測りますね。通常は多めにすくって、そして指ですっと落としてそのお米を測る、ぴったりのカップの量が測れる。これが言われている測りが良いという状態です。ざっとすくって、ちょっと少ないな、まあいいか、これが悪い計りです。自分が食べるご飯であれば、多少水加減が違う、量が少ないかな、それも気にならないことであろうと思いますけれども、こと配給を受ける側なら、良い悪いということが大変分かりやすいわけです。ではこの配給を受ける側の私たちにとって、確実にかつ増し加えられて良いということは一体どういうことであるのか、 鳥が言われている。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどであるわけです。配給のマスにぎゅうぎゅうに押し入れてくださった上で、もっと入るんじゃないかなということで、こうマスを叩くわけですね。そうするとお米は少し入る、もっと入るようになるわけです。そこにさらに溢れんばかり、その恵みを懐に入れて持ち帰らせてください。従う者たちを思う、実に神の細やかな憐れみ、そのような父なる神のお姿をここでシリウスは表してくださっているのであります。ですから神というお方は、神に触れようとする者たちが一つ裁かない、一つ罪人だと決めない、それどころか許してあげる、与えようとするという良き生活をしていると、それははるかに上回る測り方で私たちを測ってくださる。そして実に細やかに増し加えて倍にして返そうとしてくださるお方だ、このことが言われているということで、では計り返されるとはどのようなことでありましょうか。この御言葉のもとになっているのは、イザヤ書65章の7節にある御言葉であります。そのこと御言葉はこう綴られています。私は初めから彼らのしてきた技を測り、その懐に報いる。つまりここで言われていることは、神が本来測られること、それは実のところ良い行いではなく、それぞれの罪の、その罪の技を正確に測って、その懐に入れるぞ、そのように言われているということであります。しかしここでシリウスは、良い生活を送るあなた方に神は自分の測る測りで測り返される、こう言われて、つまり今朝の御言葉を通して、私たち人間はその義の増す計りというもの、裁きの計りというものを神に委ねなさい、そしてあなた方は哀れみ深い神の計りで計りなさい、ということが言われているということ。ただそれでも、私がこれまで世で受けて求め続ける裁きというものは、誰かに委ねられるほど小さなものではない、あるいはその神の憐れみをもって測れるほど私の計りというものは大きくない、そう思われる方々がおられるかもしれません。あるいはそのような思いにとらわれて苦しまれ続けている隣人と 私たちは共に住み暮らしているかもしれません。その時私たちは改めてその方々にこそ神が御子イエス・キリストの十字架をもって示された裁きの正しさというもの、あるいは厳しさというもの、そのことを告げねばなりません。そしてまたそのご復活を通して示された福音の憐れみ深さ、このことにぜひ触れていただきたい、そのように心から願うのであります。神は私たちが世で求める全ての裁きというもの、そのことを罪なき主イエス・キリストの十字架によって贖われました。そして誰かを裁かずにはいられない私たちの歪んだ心根、その心根こそが私たちの主イエス・キリストを十字架に定めたのであります。神はこの私たち自身の罪を私たちが知って、その罪から私たちが滅びることのないように、その憐れみから主イエス・キリストを御言葉通りによみがえらせてくださいました。この神の憐れみに触れた者たち、その者たちが実に震えながら手放す一つの裁き、あるいは一つの許しというもの、憐れみなる神は実にあふれんばかりに計り返そうとしてくださる。今朝シリウスは私たちにこのことをお約束してくださっているのであります。お祈りをいたしましょう。こちらの御神、皆を崇めます。御言葉を持って今朝も私たちに触れてくださり感謝をいたします。今朝私たちは憐れみ深いあなたの計りというものがどれほどに大きいものであるのかということを改めて知らされました。このことに深く感謝をいたします。義なるあなたの計りで正しく計られたのであれば、私たちは誰一人として御前にはべることの許されない者たちであります。しかしあなたは御子イエス・キリストにあって憐れみの計りを持って臨んでくださり、その救いへと招いてくださいました。このことを心からまた感謝をいたします。あなたからの憐れみをもって招かれた私たちがどうぞ義の計りをあなたの御手に委ねつつ、与えられた御言葉にあるいは一つでも人を裁かず、許しをもって測ることができるように、 あなたからの恵みを私たち一人一人の心に増し加えてください。そしてまたこの8月という時に苦しむ隣人があれば、どうぞその傍らにいさせてください。心を配ることができるように導き助けてください。これらの感謝と願いを平和の主イエスキリストのお名前によって祈